刻は5時39分43秒を回ったところでございます。タッシー田代単独放送4時間お届けしております。トワイライトアベニュー767フライデーということでね、はい、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。嬉しい、嬉しい。心強いよ。うん。玉の巣2018、どうでしたでしょうかね。まあ、本当にランチキ騒ぎの宴会モードなんですけど、にしてはなんか、まあ、アドリブ的にも、まあ、でも、ね、ああいう50音寸劇みたいなやつも、なかなか面白かったりする。一人一人の個性が出ますよね、結構ね。あれ、後半がですね、結構、その立ちつてとから何ぬねのに行くあたりが結構最高潮で、あの一人が止めどなくって言ったら次の人が生々しくって言って、その次の人が肉感的にって言って、その次がぬーっていうのがあったんですよ。こう何度聞いても俺おかしくてですね、まあ、後日あのネットの方で聞けるようにしますんでね、そのぬーというところですね、ぜひ楽しみにしていていただきたいと。ヒロピンもね、初登場というところで、なかなかあの独特なキャラクターで、サッチンのそのガブリエルとかもすごかったですね。やっぱそういった意味ではスナフキンゾーさんとかがこう橋渡し的な、ね、なんかみんなのこのランチ気なところの橋渡し的なところをちゃんと担ってくれる。あとやっぱりりっちゃんのツッコミですよね、上手だね。本当に上手ですね。なかなか本当に面白いメンバーで面白い内容になってるんじゃないかな。思ったよりは聞けたかな。思ったよりかはもっとひどいのをちょっと想像してたんだけど、ちょっと下聞きした時はこれ本当に放送していいのかなと思ったんだけど、そのさらに後がね、結構もうグデグデになってるんで、さすがにそこはちょっと放送には耐えられないなぁなんていうようなノリなんですがね、後日またネット上にアップされるのを楽しみにしていてください。さて、いよいよ明日ですね。うん、近づいてまいりました。刻々と泣いても笑っても明日でございます。1月26日土曜日、中野区鷺宮にあります小劇場じゃがいも村、こちらで私、タッシー田代が無伴奏独唱で歌う歌い人語る1年2ヶ月ぶりの完全単独公演、まあ、いつも女優の方にゲストに出ていただいて寸劇をやったりだとか、のすけくんとかにオープニングアクトをやってもらったりだとかね、いろいろやってきましたけれども、単独もろに本当に一人だけの出演は1年2ヶ月ぶりだということでございますが、そんなぶりですかね。全然自分では実感ないんですけども、いよいよ明日に迫りまして、やっぱりあれですね、この1月2月にライブをやってるといつも思うんですが、体調不良になってしまってやむなくキャンセルという、方が一旦完売したんですけれども、ちらほらいらっしゃって、でキャンセルされてはまた申し込みがあって、キャンセルされては別の方が申し込んで、結局あのずーっと完売状態が なぜか維持されてきていたんですけれども、奇跡的にあとほんの少しだけですね、お席はご用意できますね、今の時点では。うん、もし行こうかどうか迷ってる方いらっしゃったら、ぜひお越しいただければと思います。あとほんのわずかですけどね、なんとかお席ご用意できますので、もしよければフラワーラジオ宛てにご連絡いただいても結構ですし、私の何かね、掲示板に書き込んでいただくっていうこともできますので、このチャンスお見逃しなくという感じですね。まあ、ブログなどでもご案内してますけど、この小劇場じゃがいも村がね、一旦閉館するということの方向になっておりまして、継続して何か引き継いでくれる団体や企業が出てくればですね、また新たにリニューアルをして再開するんでしょうけれども、まあ、運営方法ですとか、そういったところも変わってきますので、現在のこの小劇場じゃがいも村で、歌い人語るをご覧いただけるのは今回明日と追加公演になった2月の23日の土曜日と、のみとなっています。まあ、その感慨深いところいろいろあるんですけど、私なりにもね、ずっとお世話になってきましたから、6年ぐらいずっとやってきて、で、まあ、ことあることに年にね、何回か登場させていただいて、そのたんびにこう気持ちをキリッとさせなきゃいけないっていうところがあるんですよね。独特な雰囲気なんでね、 うん、本当にお客様と近くて、飲食店じゃないからさ、小劇場だからミニシアターみたいな感じですから、もう目の前でお客さんがガン見してるわけですよね。そんな中でこうステージを、まあ、1、2時間務めますので、自分にとっては本当にステップアップのいい経験になる小屋なんですよね。まあそんな小劇場じゃがいも村でもね、現在のじゃがいも村ですと、あと2回明日と2月の23日、2月の23日の方のお席もですね、もうほとんど埋まっておりまして、ただまだ若干ほんのわずかなんですが、こちらも、お席をご用意できますので、こちらはまだ歌い人語るのホームページ上から専用の予約フォームに飛ぶことができます。明日そして2月の23日ですね、どちらも土曜日です。お昼過ぎ2時半スタート、そして夕方には終わって、みんなでね、ドドッと飲みに繰り出そうという寸法です毎回そんな感じなんですけどね。この番組、昨年の夏にゲストに出てくださった声優のね、大御所の麦人さん、この麦人さんが管理している、劇場なんですけれども、やはりこの諸々の事情、管理の事情などがあって、一旦閉館の方向となります。ですのでね、ぜひご覧いただきたい。今回は、明日は私の単独、完全単独公演となりますが、2月の23日の方はですね、第3金曜日のパートナー、トロンボーン独演のしんのすけ、そしてなんと、ラジオネーム、ちんやことですね、ただしんやくんがですね、語りの表現ということで、ダブルのオープニングアクト、出演が決まっておりますので、ぜひこちらもですね、お見逃しなくという感じでございます。詳しいことは歌い人語るのホームページでご覧いただければと思います。それから3月にはまあね、よく言ってますが、カンボジアに、公演のツアーが決まっておりまして、こちらも本当にありがたいご縁のおかげでね、行くことが決まってます。さらには、掲示板の方にも告知しましたけど、6月23日、今年も北海道札幌でライブをさせていただくことになりましてですね、嬉しいですね。もう何年もやっておりますが、今年もまた北海道でライブをすることができます。ムジカホールカフェというね、最近おなじみの、いつもお世話になっているところでライブをさせていただきます。そして、去年に引き続き、札幌のライブはですね、カラーシュガーの二人、ガブリエル・サッチンことですね、カラスガ・サッチンさんとスナフ・キンゾさんのお二人が組んでいるカラーシュガーが、今年も昨年に引き続き今年もゲストで出演すると、一緒に札幌に行ってくれるということですので、嬉しいですね。こちらの方もですね、ぜひなんか旅行するしてみたいななんて思ってる方いたらですね、これを機にちょっと北海道、6月の北海道は気持ちいいですよ。今は本当すごい大雪で大変ですけれどもね。ぜひぜひ皆さんね、北海道の方も、カンボジア、北海道、本当に近場で本当申し訳ないんですけどね。ぜひぜひよろしくお願いします。また都内でもね、いろいろとやる予定が徐々に入ってきそうですので、このコーナーですとか、ホームページなどで告知していきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日のファックステーマは、早速今年のラッキー&ハッピー。今年に入って早速あなたに巡ってきたラッキーな出来事、もしくはハッピーな出来事、どちらかでも結構ですし、どちらもでも結構です。ぜひね、幸せのお裾分けお願いいたします。ファックス番号は 048-543-2179、 048-543-2179。 私一人でやっておりますのでね、4時間ね、皆さんからのメッセージが心の支えでございます。お待ちしておりますね、待ってますんでね。メールアドレスの方は、info@fm767.com、 info@fm767.com でもお待ちしております。投稿は19時15分までお待ちしておりますので、ね、どうぞよろしくお願いいたします。 CM を挟んで今日はスノーパラダイスね、この後お届けしようと思います。 いやもう気がついたらすっかりあたりは真っ暗という感じで、鴻巣シティ今宵も夜の帳が開き始めようとしているわけでございますが、先週はね森友くんがパートナーで、私学会高校の1年生のね、女子高生のみんながスタジオに来てくれたわけですけれども、本当に真面目でおとなしい子たちの見学だったんでね、ゲストということじゃなくて見学だったんで、もう本当に静かにされてましたし、まあ、森友くんもほとんど喋らないので、まあ冒頭にも言ったように、なんか先週より今日の方が賑やかなんじゃねえかっていう私一人がやってる方がなんかちょっとうるさいんじゃないみたいなね。まあ先ほど玉の巣もね流しましたんでね、ちょっとにぎにぎわいわいみたいな感じでございますが、6時を過ぎましたんで、いよいよですね、ここから先は曜日別コーナーのお時間に突入していこうと思います。4時間のトワキン、後半の2時間突入でございますけれどもね、曜日別コーナーいきますよ。この時間は曜日別コーナーお届けいたします。月曜日から金曜日までと自分の番組名噛んでる、トワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する、タッシー・タシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9 をお届けしようというわけでございます。今月は年明けからメガロマン3連発というですね、普通の番組ではちょっと考えられない内容でですね、その他のまあ我々の世代のあのリアルタイムでさえマイナーな特撮番組であったメガロマンをですね、3週間にもわたって特集をするというところがまたすごかったわけでございますが、でもそうは言ってもやっぱりね、メガロマンの中にも様々な音楽が存在していて、いろんな音楽を紹介できて嬉しかったですよね。なんかね、メガロマンでここまでこう広げるっていうことはなかなかねえ、ラジオ界の中でもなかったんじゃないかななんていうふうに思うわけでございますが、まあ引き続き、メジャーどころをちょっと外れたようなですね、特撮ものを今日もご紹介しようと思うんですが、今日のこの特撮ヒーロー、メガロマンと大体同じぐらいの時代ですかね、1978年ということで、私は全然これ一度もリアルタイムでね、活発な幼少時代を過ごしてましたけれども、テレビっ子でしたが、これはちょっと記憶にないですね。記憶にないし、この T9 というのは、もともと T7 というコーナーからの継続のね、企画でして、 T7 の頃は主題歌を取り上げて9年間近くやってたんですけれども、ほとんどこの50年代60年代70年代までが守備範囲ですので、80年以降は取り上げてないんですけど、78年っていうとね、もう本当に目の前に80年代が迫ってきてるんで、T7 でも紹介したよなと思っていたところ、いやちょっと待てよ、記憶にないなと思いまして、実は T7 で紹介していない特撮ヒーローがいました。すいません、全部やったと思ったんだけど、でもまあね、漏れもあるわな。うん、1978年4月8日から12月28日、このそんなに長期間やってたわけでもないですね。私は多分違う番組をもう見ていたんだろうね。なんか曜日が点々としたようなところがありますが、うん、覚えてらっしゃる方、記憶にある方いるんでしょうかね。なかなかマニアックな特撮ヒーローだと思いますが、その名も UFO 大戦争戦えレッドタイガー。すごいの出ましたね。メガロマンの次は今度はレッドタイガー。いやちょっと存じ上げないですよ。私特撮すごい好きですけれども、やっぱり上辺だけしか好きじゃないんだね。こういうのを見るとですね、いや奥深いなと思うんですが、レッドタイガー、アメフトのような格好してますね、マスクが。うん、 口はこれ人間の口が出てんだね。うん。それで、白いユニフォームと赤いユニフォームがあって、最初白で登場して、怒ってテンション上がると赤くなるみたいなんですよ。そういう人が大体酒の席でもよくいますけどね。わかりやすい。このなんかこう気合が入って白いスーツが赤いスーツになるという。それでレッドタイガーなんですかね。UFO 大戦争、戦えレッドタイガー。日本防衛研究所の天野博士が建造した巨大ロボット、妖精ランボルジャイアント。これはね、動画でちょっと見ましたけど、すごいですね。要塞ですから、巨大ロボット要塞。この、要塞なんですよ。なんて言ったらいいんでしょうね。歩かない。うん、移動しないんだよ、要塞だから。なんだけど、ロボット。で、ランボルジャイアントっていう、ドーンとこう、構えてる感じですよね。これを兵器にしようと企む、ブラックデンジャー魔王。出た。すげえ名前。ブラックデンジャー魔王率いる UFO 軍団の襲撃によって、博士の妻、愛は、記憶を失って行方をくらまし、博士は殺されてしまった。これ第1話だね。ここまではなんとかこう、動画のサイトで見ることができたんですよ。魔王の手は、博士の意志である。ね、博士が残した子供たち、3人、太陽と月子と星を、この三人にも向けられたが、三人が絶対絶命に陥ったその時、謎のヒーロー、レッドタイガーが現れる。これがずっと謎なんですよ。誰なのかわからないっていうね。大体察しはつくんですけど、これはまあ詳しいことはやっぱ見てもらわないとならないんだけど、ソフト化されてないんだよね。ここがまたすごいなと思いますが。このレッドタイガーの活躍でピンチを出した太陽たちの兄弟は、博士の妻アイが未完成であるランボルジャイアントの重要部分であるスペース回路の秘密を握っていることを知ります。ランボルジャイアントを完全なロボット要塞にするため、UFO 軍団を向こうに回しての太陽たちの母親探しの旅が始まったと。うん。果たして一家の運命は、そして彼らを助けてくれる謎のヒーロー、レッドタイガーの正体はと。いうね、謎大きい展開。なかなかまあ面白そうではあるんですよ。面白い感じではあるんですけどね。いかんせんこの本放送時にネット局がまず少なくて、再放送が行われた放送局も限られていて、映像ソフト化がされていない。これがですね、今見ることができないってとこはまたマイナーぶりに拍車をかけてるわけですが、もともとですね、後楽園遊園地が企画した、ね、あの後楽園遊園地が企画した野外劇場用のオリジナルヒーローとしてアトラクション先行で制作されたヒーロー番組だと。なるほどね。要するに仮面ライダーショーとか、戦隊ヒーローショーですよ。1970年代の後楽園遊園地では仮面ライダーショーの好評を受けて野外劇場が常設されていて、仮面ライダーシリーズや秘密戦隊ゴレンジャーのショーが人気を博していましたが、ゴレンジャーの後のジャッカー電撃隊が番組自体短命に終わったために、番組事情に左右されないで安定できる活躍できるヒーローを作ろうということで登場したのがこのレッドタイガーの割には、えらい番組上は終了は早かった感じが、あまり多くの人は知らないというところがありますけども、実際皆さんね、画像とか動画で検索していただくとレッドタイガーで出てくると思いますのでね、すごいですね。こういったヒーローがいたわけでございますよ。では、音楽はどんな感じだったのかというわけでございまして、まずオープニング曲、オープニングテーマは戦えレッドタイガー。作詞が大野幸太郎、作曲編曲が上原道夫。ね、初めて出てくる T9 T7 系ではもしかしたら初めてじゃないかなと思うんですけれども、歌っているのが佐々木勲。ね、来ましたね、おなじみでございます。あの佐々木勲さんの歌声をコロムビアゆりかご会のみんなが支えてくれているという、こういった布陣でございますね。オープニングテーマ戦えレッドタイガー、こちらをまず検証してみたいと思います。
そうだったか。大地を蹴ってやってくる赤いマフラーなびかせて強い鉄拳乱れ飛ぶ。マフラーの仲間が一言呼べばいつでもどこでもやってくる。力はブラックデンジャー倒せよとレッドシュートに火がつけば真っ赤に燃える悪夢の園いつでもどこでもやってくる。に平和を届けようと北の空から
。もういかにもなこの特撮ヒーローのね、心が燃えてくるようなメロディー、コード進行、そしてリズムですね。やっぱこの16ビートでこのトランペット、管楽器がグイグイグイグイ来てくれるとだいぶこれはそのね男の子たちは燃えてくるわけですよね。やっぱ佐々木勲さんのこの艶がひときわ目立ちますね。今日コード進行自体はそんなに難しくないんだけどメロディーがなかなか独特ですね。このあたりとかこうブルーブルーブルーシャットみたいなこの赤と青でだいぶ違いますけれどもね。だからそういう畳み掛けがこのあるというところで戦えレッドタイガー、この上原道夫さんという方のねあの作品が他あんまなんか見つからなくて、あるはあったんですけどね、なかなか今まで、T7、T9 系では出てこなかったというね、珍しさがありますが、にもかかわらずですね、エンディングと挿入歌が今手元にありまして、エンディングがですね、出撃レッドタイガーの歌。歌がね、これ、ごんべんに寺の歌なんですよね。これエンディングテーマなんですが、作詞がほとみこうごさん。これよく出てきますよね。で、作曲編曲がなんと菊池俊介なんですね。なんでオープニングは菊池俊介じゃなかったんだろうと、あの大御所の菊池俊介じゃなくて、エンディングと挿入歌は菊池俊介で歌っているのは佐々木勲さんという感じになっておりまして、エンディングの方はどんな曲だったのかこちら聞いていただきたいと思います。出撃レッドタイガーの歌。
レッドタイガー地球を守れ、イカレ。レッドタイガー無法な敵をレッド変身スパーク。行こうよにもっと素早く飛んでくる弱いもの正しいものの味方だと戦えみんなのレッドタイガー地下へレッドタイガー 宇宙の平和進め、レッドタイガー青を倒せ、頑張るジャイアン、僕らの声に応えて飛んでくる、祈るもの平和なものの味方だと戦え、みんなのレッドタイガー、歌え、タイガー。
いや、これはもともともしかしたらオープニング用にね、考えられていたのかもしれませんけれども、菊池俊介のね、編曲ですから、これベースはもう
果てない夢を、
このさばき方は寺川ベースではないかなと、もう最近この T9 ではねおなじみになってますけど、多分そうなんじゃないかななんていうふうに思いますけど、いかがでしょうかね。これスタジオミュージシャンのクレジットが分かんないってところが結構ね、謎めいているわけでございますが、このやっぱマイナーからメジャーに行くあたりがやっぱちょっとグレンダイザー系の展開ですかね、なるほどなるほどという感じでございますが、やっぱこう最後はメジャーでこう行くというねところだね。で、菊池俊介作品としてはもう一曲挿入歌がありまして、挿入歌が、この放浪しているお母さんをずっと兄弟たちが求め探すという母を求めてという曲が挿入歌でありまして、これがなかなかですね、菊池俊介メロディーの、風情のあるメロディーになっておりますので、こちらもちょっと聞いていただきたいなと思います。レッドタイガーの挿入歌だったそうでございますね。母を求めて。
明日にはきっと会えるね、優しいお母さん、さすらいの旅に日は落ち、銀河の星が呼ぶ、幻みたいな幼い日、ちぎれた絵本はどこへ、一人で歌ってる、あの頃覚えた子守歌、
これはいいですね。まあ、ハーモニカ、クロマチックハーモニカ、そしてアコースティックギターのアルペジオとかが入ってますね。だいぶフォーキーな、ね、仕上がりになっていて、これはなかなかいいナンバーですね。挿入歌の母を求めてというナンバーでございましたが、オープニングがだからエンディングになったレッドタイガーの出撃、レッドタイガーの歌で、この挿入歌がエンディングだったら結構しっくりきた。だけど多分なんとなくパンチが弱いから、その戦えレッドタイガーっていうのを作ったかどうだろうね、これはまあ推測の域を出ないんですけれども、オープニングテーマを作った上原道夫さんの作品というのがなかなか他には見つからなくて、ちょっとこんなのが見つかったんですよね。これなぜか知らないんですけど、ビートルズのレディー・マドンナをディスコ調にしてるというすごいのが見つかってしまったんです。これが作曲編曲上原道夫さんだそうです。 干何か胸がざわつくというか、どちらかというとこの恨みの方ですかね。これは本当に恐縮なんですけれども、こういうお仕事をして、ディスコ調、ビートルをディスコ調にするという企画アルバムをなんかどうも、手掛けてらっしゃったらしいんですよね。こちらなかなか詳しいことは全然わかんないんですけれども。さあ、UFO 大戦争ですから、UFO というのがすごいこう、ね、すごい脚光を浴びてた時代だったんですよね。UFO というと、やっぱりこの、ね、思いつくのがやっぱこの曲だったりするわけですよ。もう本当皆さんご存知のピンクレディの UFO でございますが、このピンクレディの UFO というのは1977年の12月にリリースされて大ヒットレコード大賞にまでなったよね。で、この翌年にこのレッドタイガーということになってますので、どれだけまあそのこの時代 1,2 年が UFO 大ブームだったかというのがよくわかるわけですけれども、もともとこの77年から78年にかけて、例えばその円盤戦争バンキッドだとか、それとは UFO 絡みのドラマ、特撮だとかヒーロー、それからいろんなドラマがね、あとは UFO を見たみたいなドキュメンタリー番組がもうしょっちゅう流れてましたからね。まあ、そういった時代の音楽で、レッドタイガーというヒーローとこの UFO 軍団と戦わせるっていうところがこのアトラクションの企画だったんだななんていうふうに思いますね。もともと UFO のその仕掛け、っていうのはこれですよね。この怪しげなね、まあ聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが、宇宙人ですね。アメリカ映画のスピルバーグのね、ジョーズに次ぐ出世作のこの未知との遭遇でございますが、これが1977年の11月にアメリカで公開されていて、翌月にはピンクレディが UFO を出してるんですよね。だからもう相当な UFO ブーム、まあ火付け役がこの映画であったんだろうとは言われてますけれども、あくまでも海外、アメリカの公開が77年で、日本の公開は実は78年の2月になってからなんですよね。だから、時系列的に言うとアメリカでの未知との遭遇、1ヶ月後にピンクレディの UFO、そして、その後78年の2月に日本で未知との遭遇が公開されて、4月にレッドタイガーというむちゃくちゃ強引な時系列を今紹介してましたけどね、いやーほんとすごいなーなんていうふうに思うわけでございますが、まあどれだけね、当時その UFO というものが大ブームだったかっていうのはね、こうしてわかるわけです。だからいきなりレッドタイガーが急に出てきたわけではなくて、ちゃんとした流れ、その中で戦隊ヒーローでアトラクションでやっていこうっていうところがね、出てきたわけですよね。今日はですね、 T9、UFO 大戦争戦えレッドタイガー、これ以上多分広がりそうもないので、レッドタイガーに関してはですね、一回こっきりで終了ということになります。申し訳ないですね、どうしてもこれ以上広がんなかったんでね、また来月は別なところのジャンルをですね取り上げていこうと思ってますので、来月の T9 も毎週楽しみにしていてください。もらったこの体